それゆえイスラエルの神主は私にこう言われる。私の手から怒りの酒の杯を取り、私があなたを遣わすすべての国々にそれを飲ませよ。ご一緒に賛美歌21の441番、賛美歌一編では268番の一節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文1番、詩編第1編、別冊購読文の1ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文1ページです。詩編1編、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。根中を与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。新約聖書マタイによる福音書第20章17節から28節、新共同訳新約聖書38ページです。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけ呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。 その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが、何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになる時、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。共に祈りをお捧げいたしましょう。すべてのものの始めであり終わりでありたもう父なる神様、一回りのこの世の旅路をお支えくださって、今日もまたあなたの御前に呼び出され、礼拝するこの朝を私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。過ぎゆく8月、暑さと感染予防のために特別な過ごし方をした夏でしたが、それぞれに与えられた日々、あなたの慈しみが注がれたことを思い起こします。私たちは新たな季節へと歩みを始めます。どうぞ毎週の礼拝を大事にしながら、クリスマスへと向かう私たちとさせてください。今、時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ者を強めてください。語る者も聞く者も、他のどんな声も沈黙し、ただあなた様の言葉をこの心に響かせて、御言葉に従うものとさせてください。世界の主よ、この世界を憐れんでください。今週末にはアメリカ同時多発テロから20年を迎えようとしています。主にある誠の平和が地上に実現し、あなたの御国が早く来ますように切に願います。すべての国に、また私たちの家庭に、あなたの平和を与えてください。公の職務に就く人たちを誠実にこの世界と関わるものとならせてください。まだまだ新型コロナが広がっています。感染症が一日も早く収束しますように。病気で苦しんでおられる方や、その方々を支える方、コロナのために仕事がなくなった方々をお支えください。医療従事者の方々をどうぞお守りください。そして私たちすべてに祈り合う心をお与えください。教会の頭なる主よ、あなたの御前に取りなし祈ります。病気と戦っている方、弱いを重ねて不自由な生活をされている方、介護や子育てに頑張っておられる方、社会の中で疲れを覚えている社会人たち、新学期に不安を覚えている子どもたち、被災地で困難を抱えている方々、愛する家族を天に送り、悲しみの中にいる方々、演奏会のために備えている姉妹、海外へ学びへ出かけている兄弟、そして今見舞いに集うお一人お一人に、それぞれの人生の重荷と課題があります。神様、これらの方々は、あなたが御心に留めておられる方々です。どうかあなたの身腕の中で、希望を回復することができますように。私たちの生涯はすべてあなたの御手のうちにあります。私たちの始めも終わりも、あなたが万事を益としてくださることを信じる信仰を 私たちすべてに与えてください。良き羊飼いなる主よ、花小金井教会を祝福してください。2021年度後半の歩みが始まりますが、ここで救い主との出会いが繰り返し起こされますように、幼子から弱いを重ねた者まで、キリストというお名前の絆で結ばれる家族となることができますように、導きをお願いいたします。来週の臨時教会総会があなたによって祝福されますように、今日礼拝後に持たれる役員会に聖霊がお望みください。役員会を祈りの時として、あなたの御声を聞き取ることができますように。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。日本の諸教会の中には、9月の第一主日を、新規日礼拝として、特別な礼拝の一つに数えている教会があります。新規日というのは、ふるうという字に、起き上がる、で、新規という字を書きます。もともとは、アメリカの教会学校の中から始まったと言われています。19世紀、アメリカの教会、主に教会学校において、ラリーデイが定められました。ラリー、これは再び集まる、再結集する、回復するというような意味がありますが、夏休みの間に各地に散っていた子どもたち、アメリカでは夏休みにキャンプなどで遠くに長期滞在をすることが多いらしいのです。そういう子どもたちが教会に戻ってきて、心新たに歩みを始めることを願って、新規礼拝というのは始まったと言われています。さあみんな集まれ、やるぞという感じです。ラリーデイというのが日本語で新規日と訳されました。私たちは新型コロナの影響で、なかなか全員がここに集まるということが今はできずにいますけれども、信仰において一つ、祈りにおいて一つにラリー、再結集させられて、神様からの励ましをいただいて、心新たに伝道の秋、実りの秋へと向かわせていただきたいと思っています。読み続けているマタイによる福音書、今日のところでは、イエス様がこれから受ける苦しみのことを予告されたお言葉が記されています。受難予告と呼ばれます。3度にわたって主は受難予告をなさいました。今日は3度目です。少し振り返りますと、お金持ちの青年がイエス様の前を去っていた時のこと、イエス様は弟子たちに、お金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、とおっしゃいました。その言葉に驚いた弟子たちは、それでは誰が救われるのだろうか、と言った。その時イエス様は、それは人間にできることではないが、神は何でもできる、とおっしゃいました。神様がどんな方法で人間の不可能を可能にするのかを、イエス様はあの時は直接はおっしゃいませんでした。しかし、福音書全体を通して言えることは、神様が私たちを救うただ一つの方法が、イエス様の十字架と復活だということです。人間にできることではないが、神にはできる。これは神の一人子イエス様の十字架と復活を示していたのです。先ほど受難予告と申しましたけれども、イエス様が予告されたのは、ご受難のことだけではありません。イエス様は3日目に復活するということも語っていらっしゃるのです。1回目の予告の時からです。ですから正確には 受難と復活の予告なのです。しかし主のお言葉を聞いた弟子たちの多くはイエス様のご受難にのみ反応しました。1回目の時にはペトロがイエス様を脇へ連れ出して救い主ともあろう方がそんなことを言うものではありませんと諌めました。2回目の時は主の言葉を聞いた弟子たちが非常に悲しんだとありました。受難と復活を主はお話になったのですけれども、弟子たちには受難の方ばかりがインパクトを持って響き、復活の方は何をおっしゃっているのかよくわからないというのが実態だったようです。そのような中で主が語られた復活を十分にはわからないながらも聞き取って反応した人がいました。今日の20節に出てくるゼベダイの息子たちです。ここには名前は出てきていませんが、弟子のヤコブとヨハネです。彼らと彼らの母がイエス様のもとに来てひれ伏し、お願いがありますと言いました。21節でイエス様が何が望みかとおっしゃると、母は王座におつきになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってくださいと願ったというのです。イエス様は何とお答えになったでしょうか。22節イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。杯と聞いて思い出すのはゲッセマネの園でのイエス様の祈りの言葉です。イエス様は捕らえられる直前にオリーブ山のふもとのゲッセマネというところに向かわれました。ヤコブ、ヨハネ、そしてペトロを連れて。このマタイ福音書では26章に記されています。このように主は祈られています。26章の3節少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。26章の42節父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。26章の44節には3度目も同じ言葉で祈られたとあります。イエス様が飲もうとしておられる杯、それはイエス様でさえ断りたいような苦しみの杯です。いえ、苦しみの杯というだけでは足りないのです。これは神様の怒りの杯なのです。礼拝の招きの言葉で預言者エレミアの言葉を聞きました。エレミア書の25章の15節イスラエルの神主は私にこう言われる。私の手から怒りの酒の杯を取り、私があなたを使わすすべての国々にそれを飲ませよ。神様は人間が罪を繰り返すのをお怒りになって、その罪を野放しになさらない方です。私たちを愛するゆえに私たちが罪の中でうめいているのを放っておかれないのです。そして罪を滅ぼされる方です。神様がエレミアを通してイスラエルに飲ませられたのは、罪に対する神様の怒りによって滅びてしまうという杯でした。神様のお怒りをまともに受けなければならないという苦しみの杯。 イスラエルの民は罪ゆえにそのような杯を飲まねばならなかった。エレミアは預言者ですから、神様の言葉を預かって人々に伝える役目の人です。では預言者は神の怒りを免れたのかというと、そんなことはなくて、エレミア自身は実は誰よりも一番深く神様の怒りをまともに受けた人なのです。エレミアは神様に何度も苦しみを訴えています。かつてエレミアが受けた神様の怒りの杯、またイスラエルの人々が飲んだ苦しみの杯をイエス様がすべて受け止めて、罪に対する神の怒りを終わらせるために、今その苦き杯を飲み干そうとしていらっしゃるのです。私たちは生きている以上、苦しみの杯を飲まねばならない時があります。今まさに苦しみの杯を目の前にしていらっしゃる方もおられるかもしれません。しかしそれは神様に見捨てられるような孤独の中で一人飲まねばならない杯ではないのです。神様の怒りの杯はイエス様がお一人で十字架の上で飲み干してくださったのです。イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと苦しみ祈られました。まことの神の子が罪人の罪を代わりに背負い、罪人の一人として徹底的に罪の裁きを受ける。このイエス様によって私たちの罪が許されたこと、そして目に見えずとも復活のイエス様がいつも共にいてくださることを信じる。それが私たちの信仰です。この信仰に生きるとき、私たちはそれぞれの人生において受けるどんな苦しみも、どんな絶望も、そして死も、それはイエス様が共にいてくださる主の杯となるのです。主の杯ですから、私たちはそれを飲むことができるのです。主と共に生き、主の杯を私も飲む。それで良いではないかと主はおっしゃるのです。私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。そこから先は神様のなさることだというのです。イエス様が王座につき、誰の目からもはっきりとわかるように栄光をお受けになる時のことは、神様しかわかりません。しかし神様はイエス様の父なる神です。同時にイエス様を信じる私たちにとっても、父なる神です。私たち人間の罪を滅ぼすために、ご自分の一人子にその罪を背負わせ、苦き杯を飲み尽くすようにされるほど私たちを愛してくださる父なる神様、その愛の中に生き、信頼しつつ神の愛の中へと死んでいく、私たちの人生と命はイエス・キリストを通して神の愛の中に捉えられています。イエス様の十字架と復活の出来事は、そのようにして私たちの人生の土台、支えとなります。さて、このことを聞いた他の弟子たちは腹を立てたと、24節にあります。他の弟子たちを出し抜いて、ヤコブとヨハネがイエス様の右と左に座ろうとしている。そんな抜け駆けは許せないと思ったのでしょう。弟子たちは今なお順位争いをしているのです。弟子たちの間で誰が一番偉いか、この話題は18章の最初のところにもありました。ずっとそんなことを気にしているのです。 ヤコブとヨハネに出し抜かれた。腹を立てている弟子たちにイエス様はおっしゃいました。25節。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。私が講師を務めている学校では、大学のチアリーディング部の学生たちが小学部の子どもたちにチアを披露してくれる機会がありました。チアリーディングは一番下で支えている人が力強くてしっかりしているからこそ美しい演技になります。みんなが輝くために一番下の人たちはしっかりとみんなを支えます。イエス様は、偉くなろう、上になろうと思うなら、人に仕えるものとなりなさいとおっしゃいました。このことはある意味で、聖書でなくとも納得する教えです。サーバントリーダーシップ。サーバント、つまり奉仕こそがリーダーシップの本質だという意味ですね。どんな組織においても、人の上に立つにふさわしい人というのは、私が上なんだと威張っている人ではありません。ちょっと偉くなったからといって威張り散らすような人は、逆に器が小さいと思われてしまいます。むしろ高い地位にあっても、人に仕える思いを失わない人、実るほど頭を垂れる稲穂かなというような人こそ、尊敬されます。イエス様の言葉はそういういわば常識の言葉にとどまらないのです。謙遜というのは自分が高ぶらないことですが、イエス様がおっしゃるのは積極的に自分の力を他の人に使えるために用いなさいということです。28節、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、この人の子というのはイエス様がご自身のことを言う時の言葉です。イエス様はご自分の命を捧げることによって私たちに使えてくださったのです。多くの人の身の代金として、身の代金というのは捕らえられている人を解放するために支払われるお金です。私たちは罪と死の力に捕らえられているのです。罪の力も死の力も私たちだけではどうにも抵抗できません。そんな私たちをそこから解放して生き生きと生かすためにイエス様は来てくださいました。私たちの身の代金として、イエス様の場合お金ではなくて命と引き換えに私たちを罪と死の縄目からと解放してくださいました。あなたたちはそうやって救われたのだから、今度はあなたたちも積極的に自分の力を他の人に仕えるために用いなさいと主はおっしゃられるのです。弟子たちは争っていました。誰が一番か、自分こそ一番、周りの人は自分に仕えてくれないと困る。弟子たちの姿は私たちの姿です。自分こそがいつも正しい、周りの人たちは自分の言うことに従うべき、そうならない現実があると不満でいっぱいになります。周りがおかしいのだと。そんな私たちにイエス様は、人のために命を捨てる者こそが本当に偉いのだよとおっしゃったのではないのです。 もしそうおっしゃったのならば、偉さの基準が変わっただけで、争いはなお続いていくことになります。イエス様がおっしゃったのは、私はあなたの身の代金としてこの命を捧げるために来たのだよということです。あなたは私が命を捧げて贖い出したものなのだよと。あなたは父なる神に愛されているのだよ。そして私は命を差し出してあなたに仕えているよ。あなたたちはそういうものなのだとおっしゃるんです。神に愛され、キリストに仕えられている者同士で、誰が偉いとか一番かとか、誰かとの比較に生きなくてよいのだとおっしゃっておいでです。スマップの曲でですね、ナンバーワンにならなくていい、それぞれが特別なオンリーワンという歌があったのを思い出します。神様の一人子イエス様がその命を捧げて私たち一人一人をかけがえのないオンリーワンとして愛し仕えてくださっています。それで十分ではないかと主はおっしゃるのです。その愛を存分に受け止めていれば、人と自分を比べてどちらが偉いとか偉くないとか、そんな思い煩いに支配される必要はありません。あるいは周りのいろいろな人が自分のことをどんな評価をしていても、人の評価は本質的ではありません。すべて相対的なものです。イエス様の命が私たちに注がれて、神の愛が私たちを捉えている、これこそが目に見えないけれども私たちに絶対的なものなのです。それ以外はすべて相対的なものなのです。この礼拝から2021年度後半の歩みが始まります。赤毛のアンの翻訳家として有名な村岡花子さんのエッセイの中で、私が好きな話があります。小さな喫茶店がある街角に新しく開かれました。紅茶とコーヒーとサンドイッチとトーストと果物くらいしか出さない質素なお店でしたけれども、清潔で明るくて疲れた人たちが休みたくなるような懐かしい雰囲気をたたえた店でした。店開きの日に表通りに面した窓に花束が飾ってありました。真っ赤なリボンで結んで、ご成功を祈りますと大きく書いたカードがそのリボンの上に留めてありました。あんまり美しい花なので花子さんは心惹かれてお店に入られました。すると真っ白な給仕服を着た親父さんがにこやかに迎えました。綺麗な花束ね、こんな美しい花束で成功を祈ってくれる友達を持っているお店は正直ないいお店に違いないと思って入ってきました。どこから来た花束なの？と尋ねました。すると花束がお気に召しましたか？あれは自分で自分の新しい仕事に送った花束です。ぜひ成功させたい、正直に親切に一生懸命に使えれば必ず成功すると思います、そう信じて自分の仕事を祝ったのです、と答えたそうです。花子さんはそれから自分も自分の心に花束を飾ろう、自分の門出を自分で祝おうと思ったそうです。私たちに必要なのは誰かと自分の比較や争いではありません。礼拝で御言葉をいただいて、神と人とに仕える準備をして、キリストの花束、希望を持つことです。私たちの身の代金として捧げられるイエス様の命によって、私たちの不可能は可能とされます。恵みに応えて新しい月、新しい季節を ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたは罪人を愛し、その一人子の十字架と復活によって私たちの罪を許し、私たちを取り囲んでいる死の力を滅ぼしてくださいました。感謝いたします。私たちそれぞれに与えられる苦き杯は、主が共にいてくださる主の杯です。どうぞ飲むべき杯を飲み、あなたの愛に信頼し、軽やかに生きることとさせてください。積極的に自分の力を他の人のために用いていけますように、隣人と共に生きるためにそれぞれに与えられている使命と責任を果たして行かせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌21の504番、賛美歌1編では285番の3節のみを賛美いたします。ではこの後聖餐を執り行います。それでは、感謝と献身の印として献金をいたしまして、私たちの感謝と献身を歌に込めてお捧げいたしましょう。愛する皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。今日も礼拝をご一緒に守ることができて感謝です。プログラム式次第の隣に、ありますように、今日の午後3時から、教会学校を再開をいたします。なお、聖書研究祈祷会は、感染者数がもう少し落ち着くまで、休会をしたいと思いますので、それぞれの場にあってお祈りください。次週は9月の第2週礼拝です。次週は、公示をしてました通り、礼拝後には臨時教会総会もありますので、先週ですね、郵便物、州法などの発送が皆様の手元に届いていると思いますが、どうぞ祈りを持って総会に、臨んでいただきたいと思います。先週は森島豊先生をお招きして礼拝説教をいただきましたことを感謝いたします。 青山学院における先生の働き、また、そこで学ぶ学生たちに神様の祝福がありますようにと祈っております。それでは、唱詠を賛美いたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今もの地も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。